皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、霊の働きの目的。聖書箇所は、コリント人への手紙第1、14章、26節から28節。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときには、それぞれの人が賛美したり教えたり、黙示を話したり、異言を話したり、解き明かしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。もし異言を話すのならば、二人か多くても三人で順番に話すべきで、一人は解き明かしをしなさい。もし解き明かす者が誰もいなければ、教会では黙っていなさい。自分だけで神に向かって話しなさい。最初の質問。26節からはどんな集会の様子が想像されますか？この集会の中の特徴は、それぞれの人が賛美したり教えたり、黙示を話したり、異言を話したり、解き明かしたりしているということですね。質問です。それぞれの人とはどんな人たちを指しているのでしょうか？書かれていますが、特別にある、この決められた権限を持っている人たちが賛美したり、あるいは異言を語ったりするような状況ではないですね。もっと自由な、フリーな形で、本当に導かれるまま賛美をしたり、異言を語り、そして解き明かしがなされたり、あるいは牧師がなされ、予言がなされたりと、導きのまま、御霊様の導きのままに、その集会全体が、動いているように見える。そういう雰囲気ではないでしょうか。集会全体の雰囲気、まさに御霊様が導きたもう自由な、本当に一人一人が生き生きと、自分の肉の思いで賛美するのではない、自分の肉の思いで語るのではない、御霊様に押し出されながら語り賛美し、また異言を語る。そんな雰囲気ですよね。敵をすべてプログラム化された礼拝や集会に対して、あなたはどんな思いを持っていますか？私たちはきちんと礼拝プログラムがあり、司会者が立ち、決められた通り一つ一つ順番に行っていますね。これは伝統的に、日本の教会はそのような形式を取るのが多いわけですが、でもこのコリントの教会において具体的になされていた礼拝、集会はですね、プログラムがなかったようですね。もっと自由な、一人一人が霊的に導かれて神様の働きを喜びを持って体全体で表現しているような、このような礼拝であります。実は私は、プログラム化された礼拝、そのようなものではなくして、本当にみんながもっと御霊様の自由を与えられて、祈り賛美し、そして証しをしていく。このような時が礼拝の場に持てたらどんなに素晴らしいだろうか、とずっと思っているんですが、でも、なかなかそれを実際に行うことができませんね。それには、そこにいるみんなが、本当に御霊様に心を委ねていくという、このことをしていかなければ、成り立たないからですね。ですから、時に私たちは、今までやってきた礼拝の形式ではない、もっと新しい形式をみんなで、本当に御霊様に求めて、主よ、私たちに新しいあり方の礼拝を捧げさせてください。もっと一人一人が自由に、御霊様に促されて、賛美をすることのできる、そして証をすることのできる、そのような礼拝を持たせてください。このように祈って、そしてみんなで新しいあり方を追求していく。こういったことが積み重ねられていくならば、必ず神様は私たちのうちに、御霊様の自由な働きのあるプログラム化された集会礼拝でないものを生み出してくださるのではないでしょうか。ぜひそのようなことを求めていきたいと願いますね。御霊様の働きのある集会の一つの特徴は何だと思いますか？それぞれの人が本当に自由に、一人一人が神様に向かって賛美し、祈り、語る。こういう神様が中心におられるのだっていうことがわかる礼拝なんですね。そんな集会を経験したいと思いませんか？ぜひそのような集会を、礼拝を主の前にもしたいと願わされます。それには一人一人が聖書に書かれている本当に御霊様の働きの豊かな集会を 心から願い求めていくという、この一致した心がなければ難しいんですね。でも、そのことを神様がなさしてくださると信じて祈っていきたいと思います。2番目、集会において労する人たちの目的は何であるべきですか？パウロは言っています。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。導かれて、語る者も、祈る者も、賛美する者も、それは何か自分自身がどんなに素晴らしいかということを人々の前に表すためにするのではないんですね。自分の取り継ぐ神様のお言葉が一人一人の心に神様の言葉としてスーッと入っていき、その人の心にある秘密が暴露されて一人一人が悔い改めていくというような、そういう働きを通してそこにいる一人一人が神様の霊の扱いを受け、高められ、整えられ、成長していく、このために御霊様に導かれるままに語るわけであります。また賛美もそうですね。賛美によって本当に慰められるということを経験した人がたくさんいます。賛美の中に主はおられるのだ。イエス様のその愛がこの賛美を通して一人一人の心の内に深く染み込んでくるということがあるわけです。これも一人一人の徳が高められるためであります。賛美する人がどんなに素晴らしいかとみんなが驚嘆することのためではないんですね。その歌は素晴らしいと褒めるためでもないんですね。その賛美を通して心が清められていく、これが必要なのであります。ですから、パウロは異言を語る人たちに対してこのように命じているんですね。もし異言を話すのならば、二人か多くても三人で順番に話すべきで、一人は解き明かしをしなさいと。つまり、異言はどうしても秩序のないような状況になってしまいやすいんですね。この異言をみんなが語り始めるともう想像し、そういう困難のあるような場に聞こえてしまう。だからパウロは、異言を語るときには順番に語りなさい。そしてその異言もちゃんと解き明かす人がいなければならないのだと、このように言っているわけであります。これは秩序だった形で異言は、公の集会においては用いられなければならないというんですね。そして、解き明かしがなければならないということは、公においては、どこまでもみんなの徳を高めるために、その集会があるわけでありますから、異言がわからない人たちに対しては、異言が解き明かされて初めて、異言の持つ神様の豊かさが通じるわけであります。27節の命令の背後にあるパウロの思いは何でしょうか？これは、異言を通して人々の徳が高められるには、異言がきちんと解き明かされる必要がある。解き明かしのある異言こそが、人の徳を高めていくものであるという、この理解ですね。理解できる言葉でなければ、人の徳を高めることはできないという、こういう思いをパウロは持っていました。敵よ、コンサートと礼拝の違いは何だと思いますか？まあ、これも、コンサートもですね、本来そのコンサートをやる人の技術がどうのこうのということが中心ではないのでしょうけれども、往々にそうなりがちでありますね。そのコンサートの、まあ、バイオリンだったらバイオリニストが素晴らしいという、そのに拍手喝采をされるわけでありますけれども、礼拝においてそれぞれの人の賜物が用いられていくのは、その人が素晴らしいということが皆さんに認められるためではなくして、その人の持てる賜物を通して、そこにいる一人一人が神様の慰めを受け、励ましを受け、あるいは神様の御言葉の命に触れ、心の内、霊的に高められ、教えられていく。このためなんですね。ですから、ある牧師さんが言いました。私は十字架の鍵に隠れたら、イエス様の十字架だけが一人一人の心の内に入って、きっと伝わりますように。説教者は、説教者が現れるようなメッセージではダメだというんですね。説教者が消えて、神の言葉だけが聞く者の心に残る。これが誠の説教であると言うのであります。同じなんですね。礼拝というものは、そこに集う一人一人の存在が大きくなってしまわないで、みんなが消えてただ神様だけが崇められる。これが礼拝の本来あるべき状況です。神の栄光が現れる。人はみんな消えて、ただ御霊様に導かれた一人一人が神様の御臨在の前に、神様の大いなる愛と憐れみに十二分に心満たされていく、これが礼拝であります。 改修の徳を高めるために必要なことは何ですか。今言いましたね。用いられる器一人一人が消えていくことであります。その人が出てはダメなのであります。御霊様の働きに全部を委ねていくときに、人々は御霊様の働きの中で徳を高められていくという経験をしていくんですね。御霊は一つであります。そして御霊様の働くところに、栄光から栄光へと、イエス様の似姿へと変えられていくプロセスが起こっていくんですね。礼拝がそのような場になっていくのであります。ではあなたができることは何でしょうか。へりくだって本当に心の内から天地万物を作りたもうた神様を礼拝する心、十字架において私たちの罪のために死んでくださった子なる神様イエス様の愛を深く受け止め、自分の内に住みたもう聖霊なる神様に本当に信頼して委ねた心を持って、その礼拝の場の導きに従って、心を開き口を開き、あらゆる行動を御霊様の導きのままに委ねていくという、徹底した砕かれた心であります。自分を握りしめたらのば、メッセージに対しても批判が出てきます。賛美に対しても一緒になって賛美することができなくなります。祈りにもアーメンと大きな声で言うことができません。御霊様の働きに一人一人が身を委ねていくならば、そこに素晴らしい礼拝が実現するんですね。ですからあなたのできることは、自分に死んで本当に御霊様に委ねていく、素直にへりくだった幼子の心を持って死の前に出ていくということですね。3番目、集会において解き明かす人がいなければ、異言を語る人は黙っていなければならないのはなぜでしょうか。パウロは28節ではっきりと言ってますね。もし解き明かす者が誰もいなければ、教会では黙っていなさい。教会の公の集会は、みんなが主を見上げ、一人一人の徳が高められるためのものなんですね。そのためには、異言は解き明かす人がいて、そこにいるみんなにわかるような言葉で、神様のメッセージが、神様の導きが、御心が、異言を通して語られていく、その御心が解き明かされていかなければならないということなんですね。私たちは知性を与えられています。私たちは知性において、神の御言葉をしっかりと受け止めるときに、これはまた御霊様の働きの中で、はっきりと霊的な事柄として確信に至っていくんですね。この知性のパイプを通らなければ、私たちは御言葉を霊的にしっかりとアーメンと受け止めることができないんですね。だから、解き明かしがなければ、異言は語ってはならないと言います。パウロが大切にしている言葉は何ですか？明確な知性を持って神の言葉を受け取るということであります。でもそれは、どこまでも御霊様の導きの中での出来事ですね。単なる知的なことであれば、私たちはすぐに批判的な心しか起こってきません。でも御霊様に導かれた知性であるならば、語られた御言葉の真理を、御言葉を書かせた御霊様の働きを通して、私たちはしっかりと受け取ることができる。そのような知性を私たちはまた与えられているんですね。敵よ、異言が語られない集会は霊的に劣った集会だと思いますか？いいえ、違いますね。むしろ異言が闇雲にまた混乱をきたすような形で語られていく集会は、主のお心に沿うものではないのであります。神様の霊的な働きはどのような形で集会に参加している者たちに経験されると思いますか？それは明確な知性に基づいた御言葉に立った大胆な福音、神様の十字架の、あの愚かな十字架の福音に立ったメッセージ、それがストレートに御霊さんに導かれ、知性を伴った言葉として語られていくときに、そこに参加している人たちはその御言葉のメッセージに心を打たれていくのであります。霊的な働きとは、御言葉を通して働く働きで、何か神秘的な、何が何だかわからないけどもというものではないのですね。御言葉によって霊的な神様の鋭い働きが一人一人の内側に起こり、一人一人がその内側の徳を高められるという経験をしていくんですね。 あなたが集った集会が形骸化した集会、単なる講義や音楽会とならないためには何を大事にすべきだと思いますか？私たちは威厳は語りません。でも、御霊様に信頼する。御霊様の働きを期待して、その集会に臨むということが何よりも大事なんですね。語る者も、単なる知識を人々に示すのではない。単なる正統主義の神学を語るのでもない。生ける御霊様の導きに従って、神様の生ける言葉を、その時必要な神様の言葉を、教えられて、確信と、そして自分自身の具体的な実践を通して語っていく、こういうことが必要なんですね。またそこに集う一人一人も、自分自身のうちに働く御霊様に、本当に素直に自分を委ねて、自分自身のうちに、本当に主のお言葉によって示された罪や愚かさがあるならば、それを素直に表していく。まあ、礼拝の時に応答の祈りというものがありますけれども、私はですね、本当にその応答の祈りを一人一人が自分のその場所において神様に向かって本当に注ぎ出していくことができたらどんなに素晴らしいかと思いますね。まあその前に私自身の語るメッセージが誠に神様の御手によって整えられ、御霊様の力によって語られていかなければ何の力もそこにはありませんが、だから私はいつも願うのです。主よ、あなたが語ってください。どうぞ私が本当に信じたら、あなたの御言葉だけが一人一人の心に残りますようにと、この思いの中で語らせていただいているんですね。原稿を私は作っているんですが、でも語り始めると、御霊様に委ねて、御霊様の導きの中で語らせていただきたい。そういう心を持って、いつも語っているんですね。私の集会は、形骸化されてはならない。いつも御霊様によって導かれる集会として、語る者も聞く者も、ただただ減り下り、そしてお互いに信頼し合い、神様の働きがこの現実、この場に起こるのだという期待を持って、御言葉に耳を傾け、また御言葉を語っていきたいと思いますね。また賛美し、祈っていきたいと思いますね。私の礼拝が自由な、そして素晴らしい主の臨在を覚える礼拝となることを心から願っています。それを求めて一歩一歩進んでいきたいと思います。途上の歩み、ディボーションタイムでした。